今日は出エジプト記の21章28節から36節までです。出エジプト記21章28節から36節。牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉を食べてはならない。しかしその牛の持ち主は無罪である。しかしもし牛が以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていても、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、その持ち主も殺されなければならない。もし彼に贖い金が課せられたなら、自分に課せられたものは何でも自分の命の償いとして支払われなければならない。男の子をついても女の子をついても、この規定の通りに処理されなければならない。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。井戸の蓋を開けていたり、あるいは井戸を掘ってそれに蓋をしないでいたりして、牛やロバがそこに落ち込んだ場合、その井戸の持ち主は金を支払ってその持ち主に償いをしなければならない。しかしその死んだ家畜は彼のものとなる。ある人の牛がもう一人の人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売ってその金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかしその牛が以前からつく癖のあることが分かっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償われなければならない。しかしその死んだ牛は自分のものとなる。今日の律法の箇所は家畜に関する規定です。家畜が何か障害を起こしたり、あるいは損害を与えた場合です。ユダヤにおいてはこの家畜は財産でした。今でいうところのお金とか、あるいは物を運ぶ運搬する車とか、それに相当するもので、なおかつ牛や羊は神様への捧げ物にもなりました。ですから、これ牛と表記されておりますけれども、家畜全般に関する規定と言ってもいいでしょう。人の財産に関する規定です。ただ牛や家畜などはやはり生き物ですので、何かをしてかすわけです。まず28節から32節までの方は牛が人を殺した場合の規定です。基本的に28節の方では、牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。でその肉も食べてはならない。ただしその牛の持ち主は無罪というのがまず基本の規定です。その牛がですね、たまたま怒ったりとか、何か驚いたりとか、そういった場合ですが、その持ち主には、その罪はないわけです。ですからいくらその被害者側の家族がその牛がのゆえにやったとしても、その牛の持ち主の人を責めたりということは、それは禁止されているわけですけども、しかしこの牛がですね、つく癖があるということが分かっていた場合はまた話は別です。その持ち主が 牛がそのつく癖を持っていて、それでなおかつ 持ち主が注意されていて、その牛を何とかしなさいと、管理しなさいと、しっかり縛るなり、あるいは立たすなりしなさいと注意されていて、なおかつそれを監視しなかった場合ですね、管理責任があるわけです。自分の財産が人を殺める可能性を秘めている場合、その財産を管理していなかった場合はですね、その持ち主に咎めが来るわけです。その牛が男また女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、持ち主も殺されなければならないわけです。ただこの場合はですね、贖い金が課せられるという場合は、その持ち主の命は、救われるんですけども、しかしその課せられた贖い金の額を必ず支払わなければならないと、命の償いとして支払わなければならないわけです。現代ではですね、ですから私たちが何か物を持っているとき、その財産が人を殺める殺傷能力のあるようなもの、例えば車とかですね、車の坂道に置いといて、そのブレーキがもう以前から故障するということが、ちょっと故障気味だというのが分かっていて、でそれでなおかつ車をほったらかしにしといて、勝手にブレーキが壊れて子供を引いたとかなれば、やはり管理者の側の責任になるわけです。ですから私たちはですね、持ち物を持つということについては、それと同時にそれを管理しなければならない責任もまたついて回るわけです。そしてそれが人に危害が加えられないように、そういう注意をする義務もまた同時に起こるわけです。それは私の持ち物がなんか勝手に持ち物が動いたとか、そういうことで責任逃れはできず、しっかりその持ち物に関する管理もしなければならないわけです。この牛がですね、男奴隷や女奴隷をついた場合、その場合はですね、その牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払って、そしてその牛は石で殺されなければならない。で、殺した相手が奴隷だった場合は、銀貨30シェケルが要するに自分自身の命の代わりの金額に値するわけです。この銀貨30シェケルがそういうわけで奴隷の価値だということが、ここからわかるんですけども、銀貨30シェケルといえば皆さん思い出しますね。イエス様が、イスカリオテユダによって値積もりされた値段です。要するにイエス様は、パリサイ人たちは奴隷の値段として、下げすみの意味でイエス様を売ったわけですね。ちなみに銀貨30シェケル、新約の時代ですけれども、1シェケルはだいたい2日から3日分の労働賃金だと言われてまして、銀貨30シェケルは100デナリに相当する。で、1デナリが1日分の給料で、その100デナリは100日分の労働賃金ぐらいですね。日給が、単純に1万だとすれば100万円ぐらい、それがイエス様が売られた値段でした。で、もし牛が、奴隷を殺した場合は、この銀貨30シェケルを支払ってその償いをしなければならないということです。33節と34節はもうこれもまた、井戸という財産に関することで、それによって損害を与えた場合、井戸の蓋を開けていたり、あるいは井戸を掘ったのでそれを蓋をしないでいた場合、当然井戸はですね、出入り口が狭くて、そして下の方が広いですので、そこに何か生き物が落ちたらそれを救い出すのがちょっと困難な状況です。ですから井戸は必ず蓋をしなくてはならないものなんですけども、 しかしそれを していないで、牛やロバがそこに落ち込んだ場合、その井戸の持ち主はお金を払ってその持ち主に償いを しなければなりませんでした。でそれでその場合その死んだ家畜は、その井戸の持ち主のものとなります。まあ、ですから、自分のところの井戸で家畜が死んだ場合、まあ、他人の家畜が死んだ場合は、その死んだ家畜を買い取るみたいな形ですね。で家畜の場合は別に持ち主の人間が死ぬ必要はありません。また35節と36節がその牛同士の家畜同士の定めです。まあ、一方の牛がもう一方の方の牛をついて死なせた場合は、これは両者ともども生きている方の牛を売って、そして死んだ方の牛はその両方の持ち主ので等分する、要するにもう牛2頭はそこからいなくなってお金が残る、お金とあとその死んだ家畜の肉が残るみたいな形です。でこれは今でも、まあ、あの地方の方のその家畜で、何か家畜同士の紛争が起こった場合に裁く定めとして、これはまだ、生きている定めのようです。でただしその牛が前からつく癖があることが分かっている場合、やはりこれもまた監視責任があるわけです。ですからその牛がつく癖があった場合が、でなおかつその管理を怠っていたのであれば、その人は牛は牛でそのまま償わなければなりません。ですから被害者の側の持ち主はその、加害者側に牛を支払わなければならなかったということです。このようにしてですね、まあ、家畜によって、人あるいは家畜が死んだ場合の定めは、まあ、この通りそのまま命に対しては命で支払うというものです。ただし、家畜の命は人の命で贖うことはできません。なぜなら人の命は神の似姿であって、その動物の命とはまた違うからです。で、よくですねこの21章、まあ、これで全部読んでいったんですけども、何々の場合は殺されなければならないとか、結構なんかすぐになんか死刑になってしまうような、そういう印象を現代日本生きる皆さんでは、受けたかもしれません。現代の日本では、人の命を殺めた場合、まあ、いろんな判例いろんなケースによって刑期はまた違うんですけども、まあ、刑法で定められているのは、人を殺した人は死刑または無期あるいは5年以上の拘留となっていて、まあ、大体ですね、まあ、初犯の場合意図的に人を殺した場合は刑期は18年から20年と言われております。ですから人一人殺めた場合は、なんか例えばヤクザさんとかが人を殺した、まあ、そういう雇って殺す場合はその牢屋に20年ぐらい入ってそれから出てくればなんか幹部になれるとか、まあ、そういう世界ですけども、でも神様が定めた立法においては人を意図的に殺した場合はその命で償わなければならない。これが神様の側のその価値観です。人の命はそれほど尊いものですから、人を傷つけるということが実は今の日本人が考えるよりもはるかに重い罪であるというのが神様の方の定めです。創世記のですね、創世記9章、ここはノアに対する神様の祝福の命令ですけれども、創世記9章の1節から7節までをお読みすると、まあ、ちょっとは人の命の尊さ、生き物の尊さが分かるかと思います。創世記の9章1節から7節。それで神は ノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。アーメン。ここを読むと本当に命の尊さがわかります。生きて動いているもの、すべての生き物の血を流すものはその血の値を要求する。でそれはどんな獣にでもそれを要求するとあります。ですから牛が人を殺した場合はその人の命を牛で償わなければならず、またその牛が人をつく癖があるような場合はその持ち主の命の値を要求されてしまうわけです。ですから人の命を守るために管理責任もまた人はあるわけです。また、その人の血を流すものは人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったからです。人は神の形です。ですから動物の命に対して人の命で償うということはできません。人はそれほど神様の目には尊いものです。ですから人を殺す者は殺されるということ、実はそちらの方がですね、真理に近い神様の側のスタンダードなわけです。ですから、今の日本よりも昔のこのユダヤの方が人を殺すということにかなりの躊躇があったはずですし、また命を尊ぶということについてもはるかな敬いがこの時代のユダヤの方にあったわけです。結局人は神様の定めた律法に従って生きることが、それがとても幸いな一であるということがわかります。どうか皆さんも人の命を今より大切にこの律法を学んで、また人がどれほど尊いものか、また動物の命も尊いものであるということを学んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、人は神の形に創造されております。それゆえ人はあなたは値高いものとされました。それゆえ人が人の血を流したり、あるいは奪ったり、そういったことはしてはならないということをこの律法の厳しさから見ることができ、また逆に言えばそれほど私たちは守られるべきもの、命は尊ばれるべきものであるということが分かりました。主よ、本当に今の日本にはこの尊さという価値観が必要だと思います。イエスよ、どうかあなたの御国が天においてなるごとくこの日本という国にもなりますように。人の命がもっと尊いものであるということが、主よ、御言葉によって広まりますように。どうかしよ、この国を憐れみ、あなたが道を開いてください。あなたの御国の道が この国に、この地に開かれて、そしてあなたの命が広がっていく、この私たちの住むこの場所でありますように。新しく一週間が始まりました。どうか一人一人の生徒たちの今週一週間の成り立ち、歩みをすべて祝福してください。それぞれが出て行くべきところに出て行き、なすべきことをなし、働くべき務めをしっかりと忠実に果たし、守るべき命を守る生徒たちでありますように。その一つ一つの技にあなたが先頭を切って進み、信頼を守ってください。出るにもいるにも祝福されますように。この天聖教会の行くべき道をあなたが示し、とどめるべきをとどめ、あなたの知恵によって全てを導いてください。今日この一日をあなたの御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。